先週はイースター礼拝が持たれ、洗礼式が執り行われました。洗礼を受けられたお二人の歩みの上に、そして教会全体の新年度の歩みのために祈り、すべてを支配しておられる主の導きのうちを共に歩ませていただきたいと願っています。一言お祈りを持って始めますので、心合わせてください。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美し褒めたたえます。あなたは愛する御子イエス・キリストをこの世にお使わしくださり、私たちの救いのために、私たちの罪のために身代わりとなり、十字架にかかられ死んで墓に葬られました。三日目に文字通り、約束通りによみがえられて、今も私たちのために取りなしていてくださるお方、やがて再びこの地上に戻ってこられる約束をされたイエス様の、その大いなる深いご計画の中に生かされていることをもう一度覚えて、心から感謝いたします。新しい年度を迎えました。神様はこの教会に対して、また地域にある諸教会に対して、どのような深いご計画を持っておられるでしょうか。私たちは神様の御心と導きを絶えず尋ね求めながら、その示される道を歩みたいと願っています。どうぞ特に国分寺キリスト教会の歩みを主が導いて支えてください。今朝の礼拝に集われたお一人の歩みの上に、またオンラインを通して参加されている方々もいらっしゃいます。さまざまなご事情があって来ることができない方々もおられます。どうぞお一人お一人の上に、特にお年を重ねておられる方々や、明日から学校が始まる子どもたちの上に神様の支えがありますように。世界では戦火の中、また被災後の中、困難な生活を強いられている方々も多くいらっしゃいます。それらの方々のために取りなし、祈る祈りを私たちに与えてください。何よりも私たちのこの日本社会を見るときに、本当に私たちはこの日本のために、また異性者のために祈ることを神様から教えられるものであります。どうぞこの国を憐れんでください。一人でも多くの方々が生ける誠の神様、あなたに立ち返ることができるように、私たちに取りなす祈りと、またあなたの素晴らしいご愛と、また良き知らせである福音とが、私たち教会を通してさらに届けられてまいりますように。人の心は固くなです、陰険でもあります。それでもなお聖霊がそこに働くときに、イエス様を主として告白する方々が起こされることを信じてありがとうございます。かつての私たちの姿を聖書に見るときに、本当に神様、あなたに背を向きさまよっていました。このようなものに主が目を留めてくださり、尊い御救いに預からせてくださった、その大いなる御業を感謝いたします。どうか今一度御前に出て、あなたの御言葉に聞こうとしております。語る者も聞く方々も共に、今朝必要な御言葉をお与えくださり、新しい年度、そしてこの新しい月、新しい一週間を共に信仰によって歩んでいくことができるよう、神様が導いてください。祈るべき課題はたくさんあります。まだまだ教会として神様の導きをさらに求めていかなければならないことも多々あります。どうぞ主よ、あなたの御業が褒めたたえられますように、このひとときを感謝し、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週はイースター礼拝で、テトスへの手紙の3章の1節から7節までをご一緒に開きました。再生と刷新の洗いをもって神様は私たちを救ってくださいましたが、依然として私たちはこの世に、この社会に生かされていますので、私たちには使命と役割があります。すでにイエス・キリストの十字架の贖いによって救われ、この世から取り分けられ、 神様に属するものとされているもののこの社会や世界に生かされているものとして決して社会と有利して完全に分離して毎日の生活を送っているわけではなくある意味社会との関わりの中に私たちは生かされています。だからこそ上に立つ権威に対して従うことや為政者たちをはじめとして指導者たちのために取りなし祈りなさいということが聖書に記されていることを先週も少しお話ししました。その時に紹介した聖書箇所として3つあります。1つは今朝の箇所である第一テモテ2章のところです。そして、招きの言葉で読んでいただきましたようにローマ人への手紙13章そして聖書購読をしました第一ペトロの2章の13節から15節であります。今朝は第一テモテの2章を中心に今触れましたローマ人への手紙の13章や第一テモテ2章にも少し触れながら私たちキリスト者のこの世に対する関わり方においてまた社会においてどのような姿勢であるべきかということをご一緒に考えたいと思います。第一テモテの2章は牧会者としてあるいは教会の指導者としてパウロがテモテに牧会上大切なこととして伝えた内容が書かれています。2章は全体今朝は学びませんけれども大きく分けますと2つに分けられます。この手紙はいわゆる牧会書簡と言われますのでこの2章も特に、教会において、特に教会の礼拝において、どうあるべきかということを扱っています。まず、1節から7節までは、礼拝の中における公の祈りや、人類に対する神様の熱い思いです。神様の私たちに対する熱い思いが書かれています。そして8節から15節までは、礼拝における男性と女性の違い、またその役割について記しています。今朝はこの3節までをご一緒に深く掘り下げて読んでみたいと思います。まず1節をご覧ください。こうあります。そこで私は何よりもまず進めます。すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさいとあります。そこでとありますように、一章の内容を受けています。一章にはパウロとは違った教えを説く人たち、ヒメナオとかアレクサンデルといった人たちがいたことが書かれています。正しい良心を捨てて、自分たちの考えに従った教えを説き、信仰からずれてしまったのです。しかしパウロは、このテモテよ、あなたはそうではあってはならない。信仰と健全な良心を保って立派に戦い抜かなければならないと、一章十八節でそのように進めました。そしてそれを受けて、二章に入っていきます。まずはじめにパウロが進めていることは、すべての人のために祈りなさいということです。教会の秩序を乱すような人たちがいた中で、まず初めにしなければならないことは祈ることでした。ここでは、すべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさいとあります。クリスチャンたちは、教会においてお互いのために祈ることはもちろんのことでありますが、すべての人のために、特に王たちと高い地位にあるすべての人のために祈るようにとあります。そして一節の最後の方を見ていきますと、願い、祈り、取りなし、感謝をと書かれています。この願いとか祈り、取りなし、感謝というのは、この祈りの側面、祈りの要素を示しています。このようにパウロは表現することによって、取りなしの祈りの大切さというものを、いろいろな面から強調しています。そしてこれは誰に対してなのかと言いますと、当然それは神様に対してということです。 神様に対して彼らのために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げるということをここで語っているわけです。王たちと高い地位にあるすべての人たちと書かれています。具体的にはどのような人たちを指しているのかを考えたいと思います。当時高い地位にあった神様を恐れない、皇帝ネロや、地方総督ですね、地域を担当する人たちが念頭に置かれていました。当時のクリスチャンたちはそのような皇帝ネロ、いわゆる暴君と言われるネロのためにも地方総督のためにも彼らは祈りました。確かに敵対や迫害に直面していた初代教会のクリスチャンたちにとってそれは大きな実践であったことだろうと思います。自分たちを迫害するようなもののために祈るということはクリスチャンたちにとってある意味大きなチャレンジでありました。信仰というものは確かに、個人的なものであると同時に集合的なもの、社会的に関わりのあるものであります。つまり自分のことはもちろんのこと、教会という共同体、集合体のために祈るということは当然のことです。そして他の人たちのためにも取りなし祈るということが求められています。実はこの4節以降、詳しくは今日は学びませんけれども、4節以降を読んでいきますと、すべての人が救われて真理を知るようになることが神様の望んでおられることでありますから、当然そのために祈るのです。イエス様はこの私のために十字架に死なれ蘇られたということは事実でありますが、すべてのためにそうなさいました。そしてこの私も皆さんもパウロと同様にすべての人のために証人として立てられているからです。2章の7節を見ていただきますと、その証のために私は宣教者、使徒、そして信仰と真理を異邦人に教える教師に任命されました。私は真実を言っていて偽ってはいません。すべてのクリスチャンがパウロたちのようにこの働き人ではないかもしれません。しかし私たちはキリストの証人として立てられているということです。私たちについて、あるいは私たちの時代について当てはめるならば、この国の指導者たちのために祈りなさいということです。この国を政治的に、あるいは社会的に指導している人たち、また大きな影響を及ぼしている人たちのために私たちは祈る必要がありますし、実際に祈っています。政界、経済界、教育業界、医療業界なども含まれるでしょうか。もちろん私たちは詳細にわたって全てを把握しておりませんので、祈る範囲もまた祈る内容も限られています。私の出身教会では、男性の役員が司会をされていますけれども、礼拝プログラムの中に牧会祈祷というものがあります。牧会祈祷というものは多くの教会では牧師が祈る牧会祈祷ですけれども、出身教会では役員の方がですね、司会の中で、司会プログラムの中で祈ります。その祈りの中で政治にあたる者たちが正義と公義を持って指導することができるようにという、そのような下りが牧会祈祷の中にあります。すなわち毎週礼拝の中で短くではありますけれども、司会者がそのように、取りなし祈っているわけです。もちろん私たちはこの社会を見るときに、神様を恐れない、神様を信じていない為政者たちが正義と公正が何であるかを知りませんので、まずはそのような人たちが生きる誠の神様を聖書を通して知り信じることができるようにということが私たちの願いでもあります。私たちクリスチャンが、キリスト者がこの世の事柄に関して、政治もそうですけれども、この世の事柄に関してどのくらい関わったらよいのかということについては、それぞれ 理解の幅がありますし、温度差があります。ある人はもっと政治に関わるべきだと考えますし、別の人はあまり深く関わりすぎても良くないと考えます。私は牧師として政治に関してここまで関わりなさいということを皆さんに指示することも命令することもしませんし、礼拝の中で政治の細かいことについてお話しすることはありません。 あくまでも聖書そのものを語ることが牧師の使命であります。ただし私たちの信仰と私たちがこの生かされている社会、国家というのは決してこの分けるものではなく、密接に関係している関連している部分があります。もちろん社会問題ばかりに取り組むならば教会が教会でなくなってしまう、教会としての在り方が本末転倒してしまうわけです。私たちが住む世界はますます混迷を極め、終末の時代を迎え、文字通り終わりの日に向かってますます悪化しています。悪くなっているのは皆さんもよくお分かりのことで、あります。この世界はどんどん悪くなる一方なのだから、社会的な事柄に興味や関心を持つことは無意味であって、教会の使命は一人でも多くの滅びゆく魂のために取りなし宣教することが唯一のなすべきことであると考えられてきました。今私は私の出身教会母教会と言いましたけれども、私が属しておりました、グループ教団をですね、昔の規約の中にですね、政治的なものに一切関わってはならないという規約が、教団の中でそういった文言がありました。宣教や教会形成が私たちにとって大切なことは当然のことですけれども、同時にこの社会的責任や社会的貢献も必要であると、だんだんと教会の中で、教会というのは私たち国分寺キリスト教会という一つの地方教会ではなく、地域教会ではなく、教会全体の中でそのような理解が深まってきました。自転車でいうところの両輪であると例えられることがあります。自転車には前輪と後輪がありますが、しかし厳密には福音という素晴らしい神様の深いご計画の中において、それは区別されるものではなく、一つに組み込まれるもの、一つの中に組み込まれるものであるとも言われます。確かに救いや義とされるということは個人的なものです。個人的な事柄です。清められ続けていくということ、御言葉と御霊によって清められ続けていくということも、神様のこの私に対する、皆さんお一人お一人に対する個人的な働きかけです。そのような基本を理解しつつも、罪とその支配、またそこからの解放を自分の心の中だけで理解することも大切ですが、それだけでなく教会という共同体、共同体としての救いの理解ですね、教会全体の清めの理解、ひいてはそれを社会的な関係の中においても理解していくということが一つの課題となっています。社会的責任といいますと何か固いイメージがありますが、もっと平たく申し上げるならば、私たちは神様の大いなる恵みによって救われ生かされているキリスト者として、主なる神様を心から礼拝し、主にある兄弟姉妹との交わりを深めつつ、神様が支配されている現実の社会の中で神様を愛し、隣人を愛することを求めて、シンプルに生かされている、また生かされていくことにあるのではないでしょうか。社会的責任といいますと何か固いイメージですが、神を愛し隣人を愛するという、その隣人を愛する具体的な実践として社会に関わっていくということであります。なぜイエス様は弟子たちに向かって、あなた方は地の塩です、あなた方は世の光ですとおっしゃったのか、その意味をぜひ思い巡らして噛みしめて、いただきたいと願うのです。 それでは私たち日本福音キリスト教会連合はどのような立場であるのかということをご一緒に確認してみたいと思います。今朝手法ケースに入れております資料をご覧ください。この表と裏横ですね、表と裏縦の A4 のものも入れておりますが、この横の A4 の資料をご覧ください。まあ、どちらを見たらいいのかということを4の方ですね、政治参加というところのところを少しだけお読みしたいと思います。聖書は神の形としての人間存在の尊さを伝え、日本国憲法は人間存在の尊さを基本的人権として保障しています。日本国が日本国民のための国家として主の御心にかなったより良い社会となることを目指して、私たちはどのように政治参加すべきでしょうか。1、2、3と続きますが、今朝は1だけお読みしたいと思います。まず祈るということが大切であるということ。キリスト者の戦いは政治の領域においても血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。エペソ6章12節です。神に逆らう主権的な力は正義の旗を掲げる者をも支配しようとします。神への祈りはキリスト者をも支配しようとする政治的幻想や偽りを霊的に識別するものです。それゆえキリスト者の政治参加にとって祈りは行動の補助的な手段ではなく最も力強い武器です。神への祈りが最高の行動です。キリスト者は社会的諸問題に直面するとき、死の祈り、マタイ6章9節から13節を祈り、死のご計画のうちに死の御業がなされ、死の御心を私たちに示してくださることを願い求めましょう。またキリスト者は敬虔な地上の生涯を全うするために国家の政治を司る国家の働きに関わる人たちを尊敬し、正義を行うために取りなしの祈りを祈り、その働きのために感謝することが命じられています。第一テモテ2章1節2節、まさに今朝開いています聖書箇所のある意味説明がこの括弧1祈りであります。皆さんに既にお渡ししているこの水色のクリスチャンハンドブックをまたご覧いただきますと、160ページ161ページ前後を読んでいただきますと理解が深まるかと思います。裏に関してもご覧ください。これは2016年に全国総会、次夏の全国総会で宣言されたものであります。最初に御言葉がありますが、長いので全てを読むことはいたしません。 1,2,3,4,5,6 とあります。そして3番をご覧ください。こうあります。左下になります。私たちは現在世の中で起こっていることをできる限り深く共に学び考え、祈りのうちに主の御心に従う努力を続けます。これは告白です、宣言です。次夏の全体の総会の中で、今からそうですね、8年ほど前に、宣言されたものです。そして4番右側をご覧ください。まあ、ちょっと3行目に移ります。また逸脱するときには社会が国家がということですね。最初から読みます。私たちは公正な選挙において主の御心がなるように真剣に考えて投票し、主権者たる国民の代表である為政者が神が教える義や正を具現化するように祈り支えます。まあ、実際に神様を知らない者たちが、為政者たちが神様を教える義や正を具現化することは実際はできません。まず救われることを祈り求めるわけですが、逸脱する時には、まあ、預言者のように警告することを怠らないようにしますとあります。当然当時の旧約聖書や、新約聖書の、この新約聖書が完成するまでの預言者と同じような同等の預言者は今存在しませんけれども、御言葉を持って警告するということが宣言されました。後については他についてはまた読んでいただければと思います。社会における指導者たちのために祈るということは聖書が明らかにしていることです。まあ、いろいろな理解や立場があると思いますが、何よりも 大切なのは祈るということです。指導者ではありませんけれども、日本の象徴とされる皇室のためにも祈るわけですね。中央の右下を見ていただきますと分かりますように、為政者のために、この日本の救いのためというのも祈りの課題の一つとして中央に載せております。また2ヶ月に一度発行される祈りの しおりの月曜日の欄の一番下のところには、高い地位にある方々のために、日本のために、為政者のために、指導的立場にある方々の救いのためにと、そういう祈りの課題が出ています。さらには日本や世界で起こっているさまざまな出来事を正しく認識し、私たちキリスト者が神の知恵による判断、決断、行動が取れるようにということも、その祈りのしおりの中に月曜日の一番下の欄に書かれています。聖書に戻りたいと思いますが、別の箇所であるコロサイ人への手紙4章2節にはこうあります。たゆみなく祈りなさい、祈りつつ目を覚ましていなさいとあります。このコロサイ書4章2節のたゆみなく祈りなさいのたゆみなくというのは、いわゆる軍事用語であると言われます。聖書には、商業用語とか、軍事用語があります。もともとですね、軍隊で、大砲や鉄砲などで敵の城壁が落ちるまで撃ち続けるという意味合いがあります。ですから祈りというものは、大砲で敵の城壁が打ち倒されるまで続けるように、諦めずに神様に向かって祈り続けるということが、このコロサイ書4章2節、たゆみなく祈りなさいという言葉の中に意味が込められています。もちろん私たちの頑張りをここで述べているわけではありません。私たちは長らく祈っていても全く状況が変わらないと祈りをやめてしまうことがあります。祈りというものは、他の箇所、エペソ人への6章の18節にも書かれていますように、忍耐の限りを尽くして祈るものです。ですから祈りというのはやはり忍耐が必要であるということですね。それは皆さんもすでにご存知のことでありますけれども、忍耐の限りを尽くして祈りなさいとエペソ書6章18節には書かれています。それではなぜこの一節に書かれているような人たちのために祈るのかということをご一緒に考えてみたいと思います。それが2節です。それは私たちがいつも経験で、品位を保ち平安で落ち着いた生活を送るためです。なぜ私たちが全ての人のために祈るのかということです。その目的、理由は、私たちがいつも敬虔で品位を保つため、そして平安で落ち着いた生活を送るためです。全ての人のために祈るというのは、他の人たちのためと思うかもしれませんが、結果的には私たちが敬虔で品位を保ち平安で落ち着いた生活を送るための秘訣であるとパウロは説明しています。ですから全ての人のために祈るということは、結局自分のためでもあるということです。敬虔で品位を保つ、敬虔というのはまさに信仰学ということです。神様を恐れて、神様に信頼して生活するということ、新約聖書はたびたび敬虔さ、敬虔について、出てきます。その資料もですね、 A4 の縦で、用意しておりますので、今日時間の関係でお読みしませんが、経験という言葉が出てくる新約聖書に関してはこの裏表に書かれていますので、また後で確認していただければと願っています。王たちや高い地位にある人たちのために祈る理由は、私たちが平安で落ち着いた生活を送るためです。すでに私たちは神様との間における和解が成立し、神様との平和、神様が与えてくださる、イエス様が与えてくださる 平安の地を共に歩ませていただいています。そしてここでの平安というのは、実際的な日常生活の中における平安です。すぐ後に落ち着いた生活と書かれていることからも分かります。今私たちはこの国にあって平安で落ち着いた生活を送ることができているでしょうか。あるいは何らかの社会的な圧力によって平安で落ち着いた生活を送ることができない状況の中に置かれていると言わざるを得ない部分もあるかと思います。皆さんはいかがでしょうか。これは先週も申し上げたことですけれども、国民の命と尊厳、命の尊厳と人権は脅かされ軽んじられています。現実を知れば知るほど私たちの命は軽視されています。人間の命も幼い命もですね、危険にさらされています。二節に書かれているような生活を送ることができるためにも、一節に登場してくる人たちのために私たちは祈るのです。それはクリスチャンとして神様にある死にある幸いな歩みを送るためです。なぜ全ての人のために祈ることが、特に高い地位にある人たちのために祈ることが私たちの幸いな生活、二節の言葉で言うならば、いつも敬虔で品位を保ち平安で落ち着いた生活を送ることにつながるのでしょうか。それは全ての権威は神様によって立てられたものだからです。神様によらない権威はなく、存在している権威は全て神様によって立てられたものだからです。開かなくて結構ですけども、先ほど招きの言葉で読んでいただきましたローマ人への手紙の13章1節をまとめますと、人は皆上に立つ権威に従うべきことが書かれています。神によらない権威はないこと、存在している権威は全て神によって立てられたものであると、ローマ書13章1節に書かれています。改めてこのローマ書13章については掘り下げて学ぶ機会を別の時に持ちたいと思いますが、聖書は立てられた権威に従いなさいと勧めています。権威を知ることによって私たちのうちに争いや無秩序ではなく、敬虔と品位を保って平安と落ち着きを保つことができるからです。もちろん権威に対してやみくもに何でも従うのが私たちキリスト者ではありません。盲従するということではありません。パウロも理由があった時にははっきりと戦いました。どんな時かと言いますと、それは福音の本質に触れた時、人間のこの命の尊厳人権に関わる時でありました。すなわち人間の人を救う神様の恵みをないがしろにするような人たちや集団に対してパウロは断固として立ち向かいました。福音の恵みに生かされている私たちは状況によってこの柔軟性といいますか、柔軟さを持つ必要がありますが、福音あるいは神様の恵みというこの事実は決して曲げることはできません。そして聖書講読で皆さんとご一緒に読みました第一ペテロの2章13節から15節のことも少し触れたいと思います。もう開かなくて結構ですけど、当時救いをいただいて神の国を待ち望むようになったクリスチャンたちの中には、自分はですね、自分は神様にのみ仕えているのだから国家には仕えなくても良いと考える人たちもいたことだろうと思います。しかし神の国を待ち望んで神様に仕えるゆえに信仰者に期待されている生き方があることをペテロはこの第一ペテロ第2章で語ります。国家に対しても地域社会に対しても積極的に使える必要があるとペテロは語るのです。人との関わりについてはその第一ペテロの2章の先ほど13節から15節までを補読しましたが、12節にも書かれています。特に第一ペテロの2章の13節からクリスチャンと国家の 関係を取り上げています。人が立てたすべての制度に主のゆえに従いなさいとペテロは勧めました。人が立てた制度というのは文字直訳しますと人が作ったものということですね。社会の決まりや仕組みは人が作ったものであるという前提があります。それにもかかわらずそれらを軽んじてはならないことをペテロは第一ペテロの2章で語ります。たとえそれが主権者である王であってもその王から使わされた総督たちであっても彼らの務めを重んじ従わなければならないと書き記します。ポイントは何かと言いますと第一ペテロの2章13節から15節を読むときに要点は死のゆえに従うということですね。人が立てたすべての制度に死のゆえに従いなさい、何でもかんでも盲従しなさいと書かれていないことに注目したいと思います。先ほど皇帝ネロのことをお話ししました。本当に横暴なと言いますか、暴君ネロがローマ皇帝として支配していた時代のクリスチャンたちはペテロの言葉、この言葉にひょっとしたら戸惑いを覚えたかもしれません。中には自らの信仰を盾にしてこの世の制度に対して真っ向から対抗するような人たちも、いたことだろうと思います。ペテロはそのようなある意味浮き足だった人たちの存在を意識しながら書いているわけです細かいことですけれども先ほど引用しました第一ペテロの2章の3節、死のゆえに従いなさいとあります。死のゆえに重んじなさい、死のゆえに尊びなさいと訳す方が正確であると考える学者もおられます。つまり当時の社会制度がクリスチャンたちに要求するすべての事柄に従うことをペテロは命じていないと、そのような理解の学者もおられます。つまり聖書をよく丁寧に読みますと国家権力が神様に背くことを強要する場合それに従ってはならない、あるいは従わなかったことを教えている箇所があります。教会学校でも有名なお話の箇所ですけれども、ダニエルさんですね。ダニエルはバビロンの王によって偶像礼拝を強要されたときに、はい、わかりました、では偶像を拝みますということをせずにそれに従いませんでした。その結果ダニエルはどうなったでしょうか。彼は獅子のいる穴の中に投げ込まれることになります。しかし神様の特別の守りの御手がありましたので、ダニエルはその獅子の穴の中にあっても守られそこから救出されました。彼が神様に信頼していたからであるとダニエル書6章23節にははっきりと書かれています。新約聖書ではペテロたちはエルサレム神殿で大胆に福音を語ったために当時の指導者たちによって捕らえられました。福音を語ることを禁じられたわけですけれども、そこでペテロと人たちは先週も引用しました使徒の働き5章29節の言葉、人に従うより神に従うべきですと宣言しました。そのようなことを実体験として体験したペテロは後に手紙の中で先ほど引用しました第一ペテロも第二ペテロもそのようなかつてのペテロが書いた手紙です。ペテロというのは本当におっちょこちょであるということが福音書に書かれています。そのようなペテロが神様によって取り扱われ変えられ教会の指導者として立てられました。それだけでなく第一ペテロ第二ペテロと手紙を残すまでに神様は彼を取り扱ってくださったわけです。そして、手紙を書く前の使徒の働きにおいては人に従うより神に従うべきですとこの大胆に宣言したわけです。ペテロは神様の意思に反してまで人の立てた制度に従うことを求めませんでした。かえって世俗のこの世の制度に対して注意深くあることを勧めています。元に戻りたいと思います。 普段私たちはそれぞれの置かれた場所で、まあ、忙しい煩雑な毎日を送っていますので、それほど社会の深い部分、深層部分については意識しないかもしれません。神様が全てを支配しておられますし、そのことさえも神様に委ねていますので、ある意味この投げやりではありませんけれども、神様のなるようにしかならないという、まあ、積極的な意味での理解が、まあ、多くのクリスチャンの考え、あるいはこの社会に対する姿勢だと思います。それはそれで決して間違いではありません。全てを支配しておれる神様に委ねていく歩みです。でいつも経験で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送るために、国家の権威を委ねられた人たちや上に立つ人たちのために、取りなしの祈りが神様にさらに捧げられるようでありたいと願います。ではそのような祈りは何をもたらすのかということを考えてみたいと思います。それが3節です。そのような祈りは私たちの救い主である神の御前において良いことであり喜ばれることですとあります。先ほど公の礼拝のことについて触れました。公の礼拝において広く全ての人のために祈られるはずの祈りが、いつしか自分のために、あるいは自分たちを中心にした祈りだけのためになってしまった、まあ、偏ってしまっていたことでありやろうかと思います。まあ、毎日の礼拝における私自身の祈りを振り返ってもですね、やはりどうしても自分自身のことばかりを祈る傾向があります。まあ、何々してくださいという、まあ、お願いですね、お祈りがメインになってしまいます。自分のために祈るということは決して間違いではないのですが、どうしてもお願いの祈りが、まあ、支配的になってしまいます。それでも皆さんが礼拝の中で司会の祈りにおいても、あるいは有志のお祈り、献金感謝のお祈りの時にも、自分や教会のためだけでなく、地域社会のため、世界のため、家族や友人のために祈ってくださること、まあ、世界選挙ですね、本当に被災地のために、戦火の中にある方々のために祈る皆さんの姿から、私自身が教えられます。今朝予定しておりませんでしたが、まあ、年の初めの礼拝でもありますので、礼拝プログラムの報告の後になりますけれども、ぜひお近くの方や、あの方と祈りたいという方と一緒に、まあ、祈る時を持つことは大切かと思いまして、そのような時を持ちたいと考えています。公の礼拝における祈りとは、すべての人のために、また王と高い地位にあるすべての人のためにも捧げられる必要があります。神様に対してということですね。特に今のご時世において、そのことを皆さんも強く実感されていることと思います。テレビから流れてくるニュースがどれだけ正しいかは別として、まあ、為政者たちの数々のさまざまなニュースが話題となっているわけですね。本当に為政者のために私たちはさらに取りなす祈りを感じるわけです。そのような人たちのために祈ることが神様の御前において良いことであり喜ばれることであります。すべての人のために、高い地位にある人のために祈るということは神様の御心であります。それは私たちの平安、また幸いにつながることです。この3節で神様ご自身が救い主と書かれていることにも注目したいと思います。実はですね、この第一テモテの1章の1節を見ていただけますでしょうか。一番最初のところを見ていただきますと、私たちの救い主である神とあります。そして私たちの望みであるキリストイエスの命令によってと続きます。先週開きましたテトスの3章4節にも、私たちの救い主である神と書かれていました。パウルはこの2章4節以降、神様の救いのご計画について、まあ、書き記していること からも神様が救い主であるということがわかります。救い主イエス様ですけれども、神様ご自身も、父なる神様ご自身も救い主であるということに変わりはありません。そしてこの4節以降、詳しくは今朝は述べませんけれども、大切なことが書かれています。神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられるとある通りです。最後になります。今年と言いますか、今年度、今朝は2024年度の最初の礼拝です。3月の総会は終わりましたけれども、納骨をはじめとしてまだまだ決めていかなければならないと言いますか、神様の具体的な導きをさらに求めていかなければならないこともあります。思いがけないことがあっても私たちはそれをですね、冷静に受け止め、また冷静に判断し、共に行動していきたいと思います。入学式や入社式ではさまざまな心構えなどが語られると思います。校長先生とかですね、会社の社長などからいろんな心構えが語られると思いますが、私たちは新しい年を迎えましたけれども、常に聖書の御言葉に固く立っていきたいと願います。世界も日本社会もさらに不安が重なる中、また危機的な方向に進む中にありますけれども、新年度における教会形成と宣教、伝道、そして教会の社会的責任というものを本当に隣人愛を持って実践していく群れ、教会としてさらに整えさせていただきたいと思います。この後の聖餐式も主に期待しつつ祈りを持って終わりたいと思いますので、心を合わせてください。神様、ありがとうございます。2024年度今朝は最初の礼拝日をお与えくださり、神様に礼拝をお捧げすることができましたことをありがとうございます。一般社会におきましても、また学校においても、新年の始まり、新たな思いを持って生活を始められた方々も多くいらっしゃると思います。これまで通りの生活を続けておられる方もいらっしゃることでしょう。私たちも新しい年度を迎え、この2024年度も神様が全てを支配しておられるという信仰に立って、私たち国分寺キリスト教会を歩んで、主の導きと御心の中を歩んでいきたいと願っています。過ぎました3月の総会におきまして、いろいろなことが取り決められ、またさらに神様の導きを求めていきたいと願っている部分もあります。思いがけないことがあったとしても、またどのようなことが起ころうとも、私たちはいつまでも変わることのない神様のご愛と恵みのうちに私たちを生かし、また神様の憐れと慈しみを覚えつつ、いつまでも変わることのない神様の御言葉とご真実に目と心をまた全てを注ぎ続けることができますように、神様は私たちを導いてください。地域にある諸教会、本当に神様、この香川県の諸教会にも多くの祈りの課題があります。日本の教会も神様、高齢化を迎え、教職者たち、牧師たちも年を重ねていきます。どうぞこの日本における教会形成や宣教において、神様が続けて豊かな導きを与えてください。また教会がこの地域社会に対して、また日本に対して、世界に対してどのように関わっていたらよいのか、神様が私たちに知恵を与えてください。心を尽くして、本当に思いを尽くし、知力を尽くして神様を愛すること、また隣人を自分自身のように愛すること、この2つの大切な戒めを 実践していく群れとして、本当に困難な時代の中にあって戦いは多くありますが、死に至るまで忠実であれと伝統の御言葉を神様は私たちに与えてくださいました。今日もこれからそれぞれのところに戻って使わされていきます。どうぞ私たちを御言葉と御霊に満たし使わせてください。この後の聖餐式もお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。